本日の宣教箇所、エペソ人への手紙4章13節から15節、新約聖書388ページです。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちは、もはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。聖書の言葉は以上であります。今日ですね、教会の創立歴史を覚えつつこの礼拝の時を持っているわけですけれども、昨年度はちょうど私たちの教会60周年を迎えることができました。大きな集まりなどは行うことができませんでしたけれども、60周年記念委員会を中心にこれまでの歩み、特にこの10年の歩み、スライドとかいろいろな資料でまとめられています。1階ロビーの方にですね、緑のファイルがありまして、そこに収められていますので、ぜひご覧いただいてですね、教会の歩み振り返るそのような機会としていただきたいと思います。この私たちの教会の歴史ですね、歩み、それを振り返るだけでも本当に私たちの視野は広げられていくと思います。目の前の、あるいは今のこの私、あるいは私たちだけが教会、キリストの体ではない、もっと多くの人々が教会に関わっている、キリストの体とされている、私たちの群れだけでなくて主にある他の教会との交わり、関わり、そういう中にこの私たちの教会、私たちの群れも置かれている、そういったことがですね、教会の歴史を振り返っていくと分かってきます。もうここを離れてしまった方々、かつてはこの生田に住んでいて教会に集っていたけれども他の地域へと移っていかれた方々、もうすでに召された方々、本当に多くの方々がこの教会の交わりに加えられている、関わりの中に与えられている、そういう広い視野をですね、教会の歴史を振り返る中で持つことができます。今特にこのエペソ人への手紙を通して教会、そしてクリスチャンの在り方、特に成長ということを考えようとしているわけですけれども、少しですね、そういう広い視野を持ってこのクリスチャンと教会の成長ということを今日は特に考えることができたらと思っています。エペソの4章は教会とクリスチャンの在り方、成長ということを特に教えられています。私たちはキリストの体の一部として、生徒としてよりキリストに仕えるものとなるように整えられる、そういう必要があります。そしてその私たちが整えられるために教会には賜物が、働き人が与えられているということでした。で、私たちどういう姿を目指していくべきなのか、教会とクリスチャンが目指す成長のゴールといいますか、目標、それがですね、今日の箇所に書かれているわけですけれども、13節まず目を向けたいと思います。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。パウロは私たちの成長の最終的な目標ですね、ゴール、それを神の御子に対する信仰と知識 において一つとなること、でこれ一つのことですけれども、まあ、そしてさらに一人の成熟した大人となること、これが二つ目ですね。でそして三つ目、キリストの満ち満ちた御丈にまで達すること、でこういう三つの言い方で、まあ、私たちの成長の目標ゴールを示しています。でここではですね、本当に一人一人、私たち皆と書かれていますが、一人一人のクリスチャンが成長するということ、まあ、それがキリストの体、教会としての成長、それと密接に関わっているということが表されています。キリストの体としての教会の成長には、まあ、当然ですね、体の一部、構成部分である私たち一人一人が成長していく、それが欠かせないわけです。何か一部は誰かだけが成長すればよいのではなくて、私たち一人一人が成長していくということが重要であります。まあ、さらにここに教えられている成長の姿を見ていきたいと思いますが、神の御子に対する信仰と知識において一つとなると書かれています。私たちの信仰の中心、キリスト教信仰の中心はもちろん神の御子イエス・キリストであります。イエス・キリストに対する信仰です。御子イエス・キリストが一体どのようなお方であるのか、何を成してくださったのか、御子イエス・キリストを知るということが欠かせません。このお方抜きにキリスト教はありえない、そういうふうに言うことができると思います。御子イエス・キリストは誠の神である、完全な神であるお方であると同時に、誠の人、完全な人となって少女マリアから生まれ、十字架において私たちの罪をあがなってくださった。この御子イエス・キリストを知っていく、御子イエス・キリストを知る知識というのは、単にですねイエス・キリストに関する情報、そういう情報の羅列ではなくて人格的な知識であります。イエス・キリストを人格的に知っていく、生きて働いてくださるイエス・キリストと出会い、関わり、このお方によって変えられていく、そういう人格的な知識が必要です。私たちは何か知識と聞きますと、特別な勉強をしなければならない、学びをしなければならない、とにかく何か新しいことを知らなければ、情報を得なければならない、そういうふうに思ってしまうかもしれません。しかしここに教えられている御子に対する信仰と知識ということは、御子イエス・キリストに対する信頼、ね、これも当然人格的な信頼であります。御子イエス・キリストを深く知っていく中で、この方のことが分かってきて、より信頼できるようになっていく、そういう人格的な信頼と人格的な知識ということです。御子イエス・キリストを人格的に知っていく、この方を出会い深く関わる中で、この方のことが分かってくる、そういうことが教えられています。まあ、そして大切なことですけれども、その御子イエス・キリストに対する信仰と知識において一致するということが言われています。私たちは全く同じお方、いつまでも変わらない、どの時代でもですね、どの時代でも変わることのない同じ御子イエス・キリストとの関わり、交わりが与えられています。私たちに与えられている御子イエス・キリストは唯一のお方、ただ一人のお方、変わることのないお方です。ですから私たちはこのお方と出会い関わっていくとき、私たちは同じ一人の御子イエス・キリストと人格的な交わりを深めていくことができる、同じお方と深い交わり、 人格的に知り合って出会っていくわけですから、私たちの御子イエス・キリストに対する信仰と知識は一致していくんですね。一つとされていくはずです。当然ですよね、同じ方と関わっている、同じ方のことを深く知っているわけですから、御子に対する信仰と知識は一つとされていく、一致していくはずのもの。私たちがより深く御子イエス・キリストを知っていくならば、御子に対する信仰と知識は一つとなっていくことができるのです。時代を超えて、あるいは場所を超えてですね、同じイエス・キリストを私たちは知っていくことができる。このことも本当に大切なこととして覚えたいと思います。その上でパウロが私たちの成長の目標、ゴールとして教えていることは、一人の成熟した大人になるということですね。大人になる、これは人間の成長、子供から大人になっていく、そういう肉体的な成長になぞらえて、クリスチャンとしての霊的な成長ということがここでは語られています。では霊的に成長した、成熟したクリスチャンとは一体どういう人なのか、どういう姿なのか、それが気になるところですけれども、残念ながらですね、パウロはこの箇所ではあまりはっきりとですね、こういう人が霊的に成熟したクリスチャンである、霊的な成熟した大人とはこういう姿なんだ、そういうことをこの箇所ではですね、あまり明確には語っていません。ですので、ちょっと別な箇所から理解の助けを得たいと思うんですが、同じパウロが書いているもので、ガラテヤ人への手紙4章を見てみたいと思います。ガラテヤ4章19節、少し前のところですけれども、新約聖書380ページですが、ガラテヤ4章19節、私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。ここではですね、パウロはこういう言葉で、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、こういう言い方をすることによって、兄弟姉妹のクリスチャンとしての成長、そして成長の完成の姿を表現しているんですね。あなた方のうちにキリストが形作られるまで、つまりパウロが目指していた成長のゴールというのは、兄弟姉妹のうちにキリストが形作られる、一人一人がキリストに似たものとして変えられていく、キリストの形が完成していく、そういうことであったということができると思います。で、今回のエペソ人への手紙の中でも、クリスチャンとしての成長、成熟というのはキリストに似たものとされていく、そういうことがやはり意識されていると思います。直接的にははっきりと語られているわけではありませんが、クリスチャンの成長というのはキリストに似たものと変えられていく、そういうものであるという理解がパウロの中にも、またエフェソの読者たちの中にもあったことだと思います。ですからパウロはこのエペソ書の方戻りますけれども、この一人の成熟した大人になってと言っている後、ね、その後キリストの満ちた御丈にまで達する、そういうふうに言っています。キリストの御丈という言い方で、キリストが形作られること、キリストに似たものとされるということが、ここでは教えられています。またここには満ち満ちたという言葉も加えられていまして、イエス・キリストはあらゆる賜物や恵み、 それを豊かに完全に持っておられる満ち満ちたお方であるということが言われています。本当に私たちの完全な模範と言えるお方です。そういうキリストの本当に豊かな姿に私たち似たものとされていく、それこそがクリスチャンの成長成熟ということです。でまたこのキリストの満ち満ちた御丈にまで達する、この表現には単にですね、一人一人、私たち一人一人がキリストに似たものとされていく、これはもちろんなんですけれども、それ以上に一人一人のクリスチャンの集まりであるキリストの体としての教会、その成長ということがここでは意図されていると思います。キリストの体全体としての、教会、それがキリストの満ち満ちた御丈にまで達する、すべての良きもので満たされているキリストご自身の姿に群れ全体として似たものとされていく、そういうことがここには意図されていると思います。ですからパウロが見据えている教会のゴール、成長の姿、それは本当に壮大な目標であります。本当に私たち一人一人が神の御子イエス・キリストをより深く知っていく、より信頼していく、そういう中で私たちがキリストに似たものとされていく、そのことによってこの群れ全体、体全体がキリストの御丈にまで達するということですね。ですからここには私たち一人一人の存在が欠かせません。キリストの体全体の成長にはこの体を構成している私たち一人一人の存在と成長、それなくしてはありえないわけです。ですからぜひ皆さん、自分自身のことはどうでもいいんだ、私一人のことは大した問題ではない、そういうふうには決して考えずに、まず本当に私自身が神の御子イエス・キリストを人格的に知り、このお方を深く信頼していく、そういうあり方を求めていきたいと思います。そしてその上で体全体、この群れ全体がイエス・キリストに倣うものに、キリストの満ち満ちた御丈にまで達する、その姿を求めていきたいと思います。その上で14節からのところですが、こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。ここではですね、今度逆に、成長していないと言いますか、成熟していない未熟なクリスチャンの姿、それが子供という言葉、あるいは子供の姿によって描かれています。キリストに根ざし、キリストに固く立っている、そういう人が成長した成熟したクリスチャンである。逆にキリストに固く立っていない、キリストに根ざしておらず、教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりしてしまうのが、成熟していない子供のクリスチャンの姿であるということです。で、この教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりする。この部分では、お気づきのようにですね、嵐、風に吹き回されたりもてあそばれたりする、船のイメージが使われています。教会クリスチャンには人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たさまざまな教えの風が、吹きつけてくることがあるということです。で、この、教えの風という表現は本当にうまい 表現ではないかと思います。風と言われているように、あ、もちろんですね、風ということで、まあ、その持て遊ばれて転覆されそうになる、まあ、そういう船のイメージにつながるわけですけれども、まあ、それだけでなく、風というのはこう勝手気ままに吹くものですね。すぐに方向が変わるもの、そういうイメージもあります。ですから、いろいろな教え、人々の考え、流行、コロコロ変わっていくもの、そういうイメージにつながっています。人の悪巧み、人を欺く悪賢い策略から出た教えというものも、すぐに変わっていくもの、このような教えは人々を利用して自分たちに従わせようとする、自分の都合の良いように人を操作する、そういう考えや教えということになります。成熟し成長したクリスチャンは、そういう偽りや悪賢い策略に揺さぶられないように、まあ、船を水平に保とうとする、もてあそばれない、まあ、そういう姿こそ成長成熟したクリスチャンであるということです。ただどうやってですね、そういう人の悪巧み、人を欺く悪賢い策略、そのようなものから出た教えの風に対抗することができるのか、果たしてそんなことはできるのか。パウロが教えている15節に最後に目を向けたいと思いますが、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。この悪巧みや悪賢い策略に対抗する手段としてパウロが語っているのは、愛をもって真理を語るということです。愛をもって真理を語る、最後にこのことを、もう少し考えていきたいと思うんですが、この、人の悪巧み、あるいは人を欺く悪賢い策略、さまざまな教えの風、こういうものはですね、まあ初めから人を騙そうとしている、まあ、そういうことももちろんありますけれども、そのようなものだけでなくて、何か初めから騙そうとしているというのではなくて、人の意識とか意図を超えて、まあ、ここには働く悪賢いサタンの策略ということも含まれていると思います。ですから単に私たちの思いとか意図、意識を超えて、ここにはですね、働くサタンの悪賢い策略がある。で、そのようなものに対抗していくためには、私たち愛を持って真理を語る、そういうことしかないということではないでしょうか。悪巧みや策略、そういったことを考えると、かなり大掛かりなものを何かこう考えてしまうかもしれません。でも実はこういうことは本当に私たちの身近なところにあることだと思います。まあ、かなり話のスケールが変わってきますけれども、実は私たちもですね、日常的に相手の反応とか相手の行動を、まあ、少しですね、コントロールというとちょっと大げさですけれども、まあ、自分の思い通りにしようとする、そういう働きかけをすることがあるかもしれません。コントロールというとですね、ちょっと語弊があるかもしれませんが、ちょっと元気がない人がいれば励ましてあげて元気にしてあげようとするとか、怒っている人がいればちょっとなだめてあげて気が落ち着くようにしてあげようとする、私たちが願っていること、望んでいる方向に他の人をこう動かしていこうとする、そういうことをまあよくあるわけですね。で、これはもちろん普通のことですし、良い意図を持ってすれば、まあ、良いことになるわけですけれども、でもこのようなことがですね、一歩二歩進んでいくと、だんだんと相手を自分の望む通りに、あるいは思い通りにコントロールしようということにつながっていきます。まあ、そして私たちの望んでいること、思い通り、そこに 悪魔の策略、サタンの策略が入り込んでくる。私たちの意図の中に思いがけない悪賢い策略が入り込んでくる、そういったことがあるのではないでしょうか。もちろん私たちは自分の願っていること、望んでいることは本当に良いことだ、これは良いものなんだ、そういうふうに思っているわけですけれども、そこに本当に人を欺く悪賢い策略が入り込んでくる、そういうことがあると思います。ですから聖書の、まあ、教えということにすぐに結びつくことではないですけれども、聖書が教えていること、人の反応を恐れて何か相手の反応をコントロールしようとしたり、人々が気に入らないと思うことをあまり語らないようにしたり、そういったことが容易に入り込んでくるわけですね。愛を持って真理を語るのではなくて、自分の思い通りに、願う通りに人をコントロールするような言葉を語る、そういう誘惑が私たちには常にあるのではないでしょうか。ですからパウロは愛を持って真理を語るということを教え進めています。真理、本当の真理ですね、神の真理は私たちを自由にするものであります。人間的な思惑とか支配、それから私たちを自由にし、真理に固く立つように、真理であるイエス・キリストにとどまるようにする、それが聖書の語っている真理であります。そしてこの真理を語るということは、愛を持って、愛のうちに行われるべきこと、本当に相手のためになされるべきことであります。ですから愛を持って真理を語るということによって、私たちは互いに真理であるイエス・キリストに固く結びつくように、励まし合い、お互いの霊的な成長を促すわけです。そういう意味で愛を持って真理を語るということを本当に私たち求めていく、目指していく必要があると思います。その上でパウロは最終的なゴールとして、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長する、それが私たちクリスチャンの姿である、教会の姿であると言っています。一人一人がキリストに向かって成長していく、キリストを目指し、キリストに結びついていく、そのことが本当に大切であります。私たちをキリストから離れさせようとするもの、あるいはキリスト以外のものに私たちを結びつけようとする、そういうものがあれば、それこそ私たちを惑わすものではないでしょうか。どんなにですね、教会の牧師、あるいは教師、あるいは兄弟姉妹が立派で魅力的で素晴らしい人であったとしても、その人自身に結びつくということには注意が必要であります。何かその人の価値観とか人生観、あるいはその好みに従う、そういったことに注意しなければなりません。私たちの頭はあくまでもイエス・キリストであります。イエス・キリストに向かって成長し、キリストに似たものとされていく、そのことを目指していく必要があります。これは本当に私たち一人一人が目指していくことでもありますし、群れとして、教会としても目指していくことであります。改めてこのパウロの言葉から励まされて、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長していく、このことを目指し、また求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い私たちの父なる神様、今日御言葉をもって本当に私たちを教え励ましてくださること、ありがとうございます。私たち一人一人あなたにあって召され、イエス・キリストに結び合わされるように、キリスト に似たものとされるように召されていることを覚え、心から感謝をいたします。そのような恵み、あまりにも途方もなく大きなものであります。どうぞ主が私たち一人一人を導いてくださって、群れとしても導いてくださって、あらゆる点において頭なるキリストに向かって成長していくことができますように、私たちのうちに群れとしてもキリストの形が私たちのうちに形作られていくことができますように、そのことを求め追い求めていくことができるように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。